私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、本日の福音書のイエス様の例え、ブドウ園の労働者は難しい教えです。朝早くから12時間以上猛暑の中を汗水流して働いた者が1時間くらいしか働かなかった者と同額の賃金しか得られず、当然のことながら不平を言う。雇用者であるブドウ園の持ち主は、自分はそうしたいんだからそれを受け入れろと言う。イエス様は、天の国、神の国の秩序はこの持ち主の考えに沿っていると教えられます。例えの中で、ブドウ園の所有者は天地創造の神を指していますから、神がこれを受け入れようと言ったら、人間の目から見て理にかなっていないものでも有無を言わずに受け入れなければならない、そういう徹底して神を中心に据える秩序が浮かび上がるのであります。それにしても、労働時間の長短にかかわらず賃金は一律同じという教えの意味は一体何なのでしょう。そんなことをしたら誰も長時間働こうとしなくなるのではないでしょうか。長く働こうが短く働こうが給料は同じなのだから。このようにイエス様が教える神の国の秩序は、通常の社会の秩序と大きく異なるので、それがよって立つ原理原則が何であるかはよく見えてきません。通常の社会ですと、その秩序がよって立つ原理原則は、何が正義にかなっているかという問いの答えがそれになります。正義の内容自体は、人類の歴史の中で無数の思想家や哲学者がいろんなことを打ち出しておりまして、ハーバード大学の白熱教室のサンデル教授に聞くまでもなく、一筋縄ではいかないものであります。それでもイエス様の例えは、どんな思想家哲学者が見てもまともな所得政策の基盤になるとは誰も思わないでしょう。ところで、神の国の秩序の原理原則がこの世の正義と異なるということで、神学用語を用いて神の義であるということができます。しかしながら、この世の正義から見て明らかに不公平な賃金支払いがどう神の義に結びつくのか、一つの説明方法として次のように考えることができます。つまり、イエス様の例えは、人間の救いは信仰歴の長短に左右されない、そういうことを教えているということです。ある人は赤ちゃんの時に洗礼を受け、子供の時から日曜学校に通い、聖書に親しみ、やがて日曜礼拝にも毎週通い、聖書研究会にも毎週出席し、そうした熱心さのため学校では変人扱いされ、社会に出れば職場で奇人扱いされ、それでも青年会、総年会など教会の活動や行事に一生懸命取り組み、やがて日曜学校でも教師を務め、教会の役員も務めるようになる、そういうベテラン教会員がいたとします。そこにかなりの年配の方がイエス様を主と信じて洗礼と献身を受け、初めて教会の群れに加わりました。ベテラン教会員も新参者も両方とも洗礼を通してとてつもない大きな恵みに預かるようになったということをわきまえています。しかし、新参者の方はこれまで教会に奉仕してきたことがないし、 高齢なためこれから多くのことを期待することもできない。ベテラン教会員がキリスト教徒であるがゆえに日本社会の現実でたびたび味わわされてきた悲哀や肩身の狭い思いも経験していない。さて、ベテラン教会員と新参教会員、どちらが救い、永遠の命、復活の命に近いでしょうか。これは言うまでもなく両方ともです。神の国の正義、つまり神の義から見るとそういうことになるのです。これくらいのことはキリスト教信仰では当たり前なので、お前は信仰歴が短いから救いの道のりは俺より長いなどという人はいないと思います。このように本日の福音書のイエス様の例えは、信仰歴の長短に左右されない救いについて教えている、そういうふうに理解することができますが、そうすると一つ問題が出てきます。それは何かと言いますと、例えの終わりでイエス様がこのように後にいるものが先になり先にいるものが後になる、16節で言っていることです。そうなると信仰歴の短いものに救いの優先順位が与えられ、信仰歴の長いものは救いの実現において後回しにされることになります。先ほど述べた理解でいくならば、信仰歴の長いものも短いものも救いの実現においては全く同じ地位にいなければなりません。つまりイエス様としては、後にいるものは先にいるものと同じになると言った方が正確だったのではないか、先にいるものが後回しにされるとはどういうことかという疑問が生じます。それではこの理解も正しくなかったのでしょうか。いや、この理解の仕方は間違っていません。ただそれは例えの本当の大きな意味の小さな一面にしか過ぎないのであります。そういうわけで、これからそのもっと大きな意味を明らかにしていきたいと思います。そういうわけで、また聖書をめぐる大冒険を始めていきましょう。先月の日吉教会での礼拝説教で、私は、聖句を理解するために区切られた範囲の中で悶々としないで、広くひとまとまりのところを全部見ることが大事であると教えました。短く区切られた聖句が難しかったり、また逆にもう分かりきってしまった箇所のため真理が見出せない、そういう時など、往々にして人間が築いた思想や哲学やイデオロギーや心理学を持ち込んで解釈をひねり出そうとすることがあります。学歴や学識の高い人ほどその誘惑は強まるのではないかと思います。それはそうした思想や哲学を聖書に代弁させているだけで、聖書の方から私たちに伝えようとしていることに目隠しをしてしまいます。それでは本日の福音書のイエス様の教えを理解するために、どのくらい広い範囲で聖句を見てみたらよいのでしょうか。もちろんマタイ福音書全部を一気に読んでそこから考えるのが理想的なのですが、あまり現実的でないので、どうしても最低この範囲で見なければいけないという最低限度の範囲をお教えしましょう。それは本日の箇所の前にある19章16節から30節までを本日の箇所と一緒にしてみるということです。お手元に聖書が終わりでしたら少しフォローしていくとよろしいかと思いますが、19章16節から30節までを一緒にしてみると良いと思います。この最低限度の範囲でも本日の箇所の意味がよく見えてきます。ざっと追ってみますと、まず19章の16節から22節までで、 人の若者がイエス様のもとに駆け寄って、弟子たちが見ている前で、永遠の命を得るためには何をなすべきかと尋ねます。そうしてイエス様と若者の対話が始まります。イエス様は、十回のうち、人間関係を律する掟、盗むな、殺すな、姦淫するな、偽証するな、それらの人間関係を律する掟を述べて、それを守れと言われます。若者は、そんなものはもう守った、まだ何が足りないかと聞きます。イエス様は、足りないものがある、全財産を売り払って貧しい人に分け与えて、そして私に従いなさいと命じる。若者は実は大金持ちだったため、悲痛な思いで立ち去っていったというところです。若者が立ち去った後で、イエス様と弟子たちの間で今起きた出来事を総括する対話が始まります。19章23節から26節で、イエス様は、ラクダが針の穴を通り抜ける方が、金持ちが神の国に入ることより簡単だと言われます。神の国に入るというのは、救われるとか永遠の命を持つということと同じです。金持ちが救われるのはそれくらい困難が伴うのだと教えられます。これを聞いた弟子たちは度肝を抜かれてしまう。なぜなら、金持ちが神の国に入るのか、ラクダの針の穴の通り抜けより難しかったら、貧乏人の場合はどうなるのか。仮に貧乏人が神の国に入るのは、ラクダの針の穴の通り抜けより簡単だと言われても、ラクダの針の穴の通り抜け自体は依然不可能なことなので、そう言われても何の励ましにもなりません。弟子たちが、それでは誰が救われるのだろうかと不安に陥るのは当然です。そこでペトロがイエス様に尋ねます。自分たちはあの若者と違って全てを捨てて従ってきました。自分たちは金持ちなんかではない。そういう自分たちは救いに預かれるのでしょうか。糸が針の穴を通れるように神の国に入れるのでしょうか。イエス様の答えは明快で、私の名のために親兄弟家財その他一切合切を捨てた者は永遠の命を得て天の国で大きな報いを得ると教えます。このペトロの質問とイエス様の答えが27節から30節をなして、そして本日の箇所であるブドウ園の労働者の例えが続くのであります。つまりこの例えはイエス様と若者の出来事を総括する対話の中にあるのです。それゆえこの例えを理解するためにはイエス様と若者の出来事に遡ってみる必要があるのであります。それではこのマタイ19章16節から30節のイエス様と若者の対話、それに続くイエス様と弟子たちの総括の対話がどういうふうに本日の箇所であるブドウ園の労働者の例えに結びついてその理解を助けるのか見ていきましょう。19節16節から22節までのイエス様と若者の対話で若者の質問を詳しく見ると永遠の命を得るためにはどんな良いことをしなければならないかと尋ねています。どんなことをしなければならないかではなくどんな良いことをと良いという言葉がついています。イエス様はそれに目を留められすかさず聞き返しました。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。良い方はお一人というとき、その良い方とは神を指しています。ところが、話が良いことから良い方へと、事柄から人格へ急に変わるので、読む私たちとしては飛躍が過ぎるんじゃないかと戸惑います。しかし、福音書が書かれた原文のギリシャ語を読むと飛躍は感じられません。 若者は良いことは人間がすることできることと考えて質問したのに対してイエス様は良いということは神様だけに結びついている、良いということを体現しているのは神しかいないと反駁するのであります。それで良い方は神お一人であり、良いということを体現していない人間が永遠の命を得るために良いことを行う、そういう質問は出だしから的外れであるというのであります。良いということについて考えたり口にしたりする場合、神が出発点になっていなければならない。それなのに若者の質問は人間が出発点になっているのであります。神のもとだけに良いということがある。神だけが良いという性質を持っている、体現している。このことを忘れると人間は救いの実現を自分の意思や能力に基づかせようとします。でもそれはいつか必ず限界にぶつかります。イエス様の命じられたこと、財産を売り払って貧しい人に分け与えよと命じられたことはまさに若者の意思と能力の限界を明らかにするものでした。救いは人間の意思や能力にではなく、ただただ神が良いということに基づかさなければ実現しないのであります。さてイエス様と若者の対話から、神が良いということが救いの大前提であることが明らかになりました。そしてこの神が良いということが実は本日の例えの中でまた出てくるのであります。長時間働いた労働者がブドウ園の所有者に不平を言った後で、所有者が回答します。20章15節です。自分のものを自分のようにしてはいけないのか、それとも私の気前の良さを妬むのか。日本語では気前の良さと訳されていますが、言語のギリシャ語では若者との対話で出てきた良いと同じ言葉、アガトスという言葉が使われております。若者の対話で神は良い、アガトス、私の気前の良さ、アガトス。日本語訳ではこの同じ言葉が異なる訳をされてしまったので、若者の対話とイエス様の例えのつながりがちょっと見えなくなってしまいました。でも原文を見れば、対話で神が良い方であるといったことがこの例えの伏線になっていることが見えてくるのであります。ここでちょっと脱線しますが、また例によっていろんな国の聖書を見てみました。フィンランドとスウェーデンのルター派の国教会で使われている聖書を見ると、訳し方は訳し分けはされておらず、対話においても例えにおいてもアガトスは良い良いと訳されております。英語の聖書をインターネットでマタイ20、16と入れてポンとクリックしますと、バーッといろいろ版が出てきまして、最初の5つぐらい見たらこれは訳し分けがされておりまして、最初の部分は good で、次の例えの部分は generous とありました。ああきっと日本語の訳は英語に習ってるんだなっていうことが感じられました。ドイツ語の方を見てみましたら、3つぐらい見たら2つは good と guti と訳し分けがされて、1つはGood があったので訳し分けがないで、ドイツ人はちょっと迷っているようでありました。そういうわけで国によっていろいろ訳の方策が違うんですが、ここでは本説教では原文に基づき同じであると いく方向を取ります。そういうわけでこの問題となっている15節を少し原文に忠実に 訳してみると次のように言い換えることができます。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか、それとも私が良いものであることに対してお前の目は邪悪なのか。少し分かりにくいので訳し込むと、私が良いものであることに目を染める、そけるくらい、目を背けるくらいお前の目は邪悪なのかとなると言えます。イエス様がこの例えを話されたのは、何も当時の社会の賃金闘争を批評するためでは全くなく、まさに神の国の秩序を明らかにするために話されました。そういうわけで、ブドウ園の所有者は神を指します。若者との対話でイエス様は神を良い方と言い、ブドウ園の労働者の例えで神は良い方と言われるのであります。さて、このブドウ園の例えと若者との対話の間に共通のテーマがあることが明らかになってきました。若者との対話でイエス様は救いの実現を人間の意思や能力に基づかせようとする、そういう考えを打ち砕き、救いの実現を神は良い方ということだけに基づかせようとしました。ブドウ園の労働者の例えでは、理にかなっておらず受け入れがたいことでも、それが神の意思ならば受け入れなければならない、私人間の意思はたとえそれが理にかなっていても取り下げて神の意思を優先させなければならない、そういうふうにするのが当然であるという根拠は、まさに神は良い方であるということによるのだ。このように対話と例えが言わんとしていることは、神は良い方であるということを土台にしていないと、人間は自分の力で救いを得ようとしだして、被造物の分際で創造者である神の意思よりも自分の意思を優先させようとする、そういう本末転倒が起きてくると教えているのであります。それでは、神が良いゆえに人間は救いを全て神に委ねなければならない、神が良いゆえに自分の意思を後回しにして神の意思を優先させねばならないというとき、それではその神の良いとは何なのか、それほどまでに良いという神の良さは何かという疑問が起きましょう。それについてはもう少ししたら明らかになりますので、とりあえず今は先に進みます。この金持ちの若者が立ち去った後で、出来事の総括をイエス様と弟子たちが始めます。救いの困難性をラクダの針の穴の通り抜けと比べられて、弟子たちは唖然としている。それでは一体誰が救われるのだろう。イエス様は答えられます。それは人間にできることではないが、神は何でもできる。つまり救いは完全に神の技であるというのです。救いの実現に人間の成し得るものは何一つないというのであります。これはイエス様の十字架の死と死からの復活によって全くその通りになりました。どういうことか、ちょっと駆け足で見てみましょう。最初の人間アダムとエヴァが神に対して不従順に陥り、罪を犯したことが原因で人間は死する存在、死ぬ存在になってしまいました。そして人間は代々死んできたように、不従順と罪も代々受け継いできました。それに対して神の方では、人間が再び永遠の命を得て神のもとに戻れるようにしてあげようと計画を立て、それを実現させるために一人子イエスをこの世に送られました。この神の子は本来人間が受けるべき不従順と罪の裁きを代わりに全部引き受けて十字架の上で死なれました。しかしそれだけで終わりませんでした。死から復活させられることで、死を超えた永遠の命、復活の命への扉を 人間のために開かれました。このように神は一人子イエスを用いて人間の救いを全部実現してくださいました。本当に救いの実現は完全に神の技だったのです。人間には全く不可能なことだったのであります。人間の側でできることといえば、これらのことがすべてこの私のために行われたんだと分かって、イエス様を主と信じて洗礼を受けて、神の実現された救いの所有者になるということだけです。これらはすべて驚くべきことであります。詩編の49章8節から9節に、死する存在の人間は命を買い戻す身代金を払うことはできない、なぜならそれはあまりにも高額だからと書かれています。それなのに救いを所有する私たちは、死を超えた復活の命、永遠の命に至る道を歩んでいるのであります。一体誰がこの高額な身代金を払ってくださったのでしょうか。それは神様ご自身でした。支払われた代価は御子の流した血であったのであります。先ほど申し上げた神が良い方であるということは、ひとえに一人子イエスを用いて救いを全部実現してくださったということによります。このような途方もないことを成し遂げてくださった神は、良い方以外ではありえないからであります。ところで、若者との対話も、それに続く弟子たちとの対話も、全部イエス様の十字架と復活の前に起きた出来事でした。それなので、ね、もうすぐ救いが実現するとはまだ誰にも分かっておりません。それでペトロが、自分たちの救いは大丈夫なのかと不安になって質問します。我々は全てを捨ててあなたたちに付き従ってきた、あの捨てきれない金持ちの若者とは違う、でも我々の救いは大丈夫なのかと。イエス様の答えは大丈夫だというものですが、それに加えて、親兄弟家財の一切合財を私の名のゆえに捨てた者すべてが救われると述べます。ここで注意しなければならないことは、イエス様を主と信じる信仰を持つに至った者は、即刻家族家財を放棄せよとか、家から出ていけということには全くならないということです。少し脇道にそれますが、このことについて触れておきます。イエス様が私の名のゆえにと言っていることに注意する必要があります。つまりイエス様を選ぶか、親兄弟家財を選ぶか、そういう二者選択の状況に追い込まれた時に初めて、この捨てるという問題が出てきます。もし幸運にも家族の者がみんな同じ信仰を持っていれば、二者選択の問題は生じないので、捨てるということも問題になりません。しかし、もし肉親が無神論者であったり、また異なる信仰を持っていて、キリスト教信仰に難癖をつけたり、最悪の場合、それを捨てるように要求する場合には、この二者選択の問題が出てきます。そこで、キリストを選ぶとき、私の名のゆえに親兄弟を捨てたということになります。それでは、捨てるということはどういうことか。即刻家を出ることか。そうではありません。イスラム教国のように、キリスト教徒になると、肉親といえども命の危険が生じる場合は、家を出るのはやむを得ないと思いますが、日本社会ではそういう危険はないでしょう。家に留まっていても、キリストを選んでいる以上は、キリストの名のゆえに、反対者の肉親を捨てている、そういうことが起きています。同じ屋根の下にいて肉親を捨てているなどというと、何か口も聞かず背を向き合っているような冷え切った人間関係が支配するような感じがしますが、これもそういうわけではありません。私が昔フィンランドで聖書の勉強を始めたとき、聖書の教師に次のような質問をしたことがあります。もし 非キリスト教徒の両親が子どものキリスト信仰を悪く言ったり、場合によっては信仰を捨てさせようとしたら、実会の第四の掟、両親を敬えばどうすべきか。彼は次のように答えてくれました。何を言われても騒ぎ立てず取り乱さずに落ち着いて自分の立場をはっきりさせておきなさい。意見が正反対な相手でも尊敬の念を持って尊敬の言葉遣いで話をすることは可能です。ひょっとしたら親を捨てる、親から捨てられるという事態になるかもしれない。しかしひょっとしたら親から宗教的寛容を勝ち得られるかもしれないし、場合によっては親が信仰に至る可能性もある。だから全てを神の御旨に委ねて絶えまず神に祈り打ち明けなさいということでした。さてイエス様はその名のゆえに全てを捨てた者が救いを受けることになると教えられて、その後で次のような総括の言葉を述べます。先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる、19章30節です。これまで見てきたことを踏まえればこの言葉の意味は明らかです。つまり神は良い方、神は良い方ということを土台にしていないがゆえに、救いを得ようとして自分の意思と能力により頼んで、自分が獲得したものや持っているものを捨てられないものがいると。これが先にいるものであります。そういう人たちはこの世ではトップに立っているようでも、復活の日、神の国の到来の日には後回しにされてしまう。これと対照的に、神は良い方、神は良い方ということをしっかり土台に据えていて、たとえ全てを捨てることになってもキリストを選ぶことができる者がいると、これが後にいるものです。この世では取るに足らないような存在ですが、神の国が到来する日には真っ先に迎えられる人たちです。この総括の言葉、先にいる者は後にされ、後にいる者は先にされるという総括の言葉の後に、本日の葡萄園の労働者の例えが続きます。この総括の言葉をもう一歩踏み込んで理解できるようにするために、この例えを話すというのが原文のギリシャ語のニュアンスです。そして葡萄園の所有者である神が、私が良いものであることに目を背けるのかと叱責して、例えが終わり、イエス様自身が再び総括の言葉を述べます。このように後にいる者が先になり、先にいる者が後になる、20章16節。このようにと言っているので、この例えの話から総括の言葉の意味は明らかであろうというのであります。後にいる者が先になり、先になる者が後になるという総括の言葉は、例えにおいても若者との対話と同じ意味です。つまり神の良さをしっかり土台に据えていれば、人間はたとえ理にかなっていなくとも神の意思に従うことができるが、それを土台に据えていないと従うのは難しいということです。いくら神の良さを掲げても、いくら神の良さを掲げても理にかなわないことに服するのは納得いかないと思われるかもしれません。そういう場合は、先ほど申しました神の良さについてもう一度思い起こしてください。神は御子イエスを用いて救いを全部実現してくださった。その救いの所有者にしてもらった私たちは、死を超えた永遠の命、復活の命に至る道を今歩むことができている。たとえ死の影の谷を歩むとも、何をも恐れるものはないのであります。死を超えた命に預かるための途方もない代価を 神ご自身が支払ってくださったのです。ご自分の御子を犠牲にすることで。こうした神の良さを思うとき、どうして神の意思を後回しにして自分の意思を前にすることができるでしょう。それに、一日中働いた労働者をもう一度見てください。彼は何か損害や被害を被りましたか？最初に決めた額の賃金は減らされていないし、労働条件に偽りがあったということもありません。神は良い方、神は良い方ということをしっかり土台に据えていれば、神が与えられるものは何でも喜んで受けることができるようになるのであります。神の意思を優先させ、自分の意思を神の意思に従わせるということは、神の意思と自分の意思が一致していればとっても簡単なことです。しかしもし一致しないとき、神の良さということを土台にしていないと、神の方が間違っていると言って神に背を向けるとか、または本当の神の意思は自分と同じだったのだと神の意思にこじつけ解釈をする人もいます。そういう人たちは神の良さをもう一度復習してほしいと思います。もちろん神の良さを土台に据えていても、神の意思に従うことはいつも簡単なことではありません。理にかなっていないものはやはり理にかなっていないのだということになってしまいます。そこでルターは神の意思に従うことについて一つ難しい例を挙げて私たちに教えています。それを引用して本説教を終わりなく思います。これを聞いて皆さんの中でこんな教えはとても受け入れられないと思う人がいたら、それはまだ神の良さを土台に据えていないと言えると思います。逆に自分はこの通りできていると言える人はおそらくいないのではないかと思うのですが、もしいたらその人は自分は天使だと言っているのと同じだと思います。多くの場合は理にかなっていないとは思いつつも、ああそこまでしないと神の意思は実現しないのかと観念して受け入れ、現実世界では身が引き裂かれるような戦いを戦っている人ではないかと思います。そういう人は神の良さを土台に据えています。その人には死と罪の力を滅ぼされたイエス様がついているので、決して孤独に戦っているのではないことを忘れないようにしましょう。それではルターを引用します。私たちの内に宿る古い人アダムを死に引き渡し、私たちの内に植えられた新しい人が成長を遂げていくとき、神の意思が実現していくわけであるが、それではそうしたことはどのようにして起こるのであろうか。それは私たちを憎む者や不安に陥れる者、私たちに敵対する者を仲立ち人にして起こるのだ。日常生活上の善であるか、信仰に関わる善であるかを問わず、私たちが善をなそうとすることには何でも反対しようとする者がいるが、そういうものを仲立ち人にして神の意思が実現するのである。敵対者がいるということはなんと素晴らしく高価なものであろうか。そういうものは値段がいくらかかってもありがたく買い取るべきである。主の祈りの中にある御心の天になるごとく地でもなさせたまえという祈りは、敵対者がいるおかげで私たちが祈ることができるのである。そしてこの祈りを聞いて神は私たちの意思を打ち砕き、代わりにご自分の意思が実現するようにされる。それゆえキリストは係争中の相手とは訴訟になる前に和解せよと教えられた。つまり私たちは自分の意思を取り下げて、いっそ 対立者の意思が正しいということにしてしまいなさいと教えられるのである。このようにして私たちの意思は打ち砕かれるのだが、まさにその時神の意思が実現するのである。つまり神は私たちの意思が阻止されて無効になるのを良しとされるのである。そういうわけで、もし誰かが君の悪口を言ったり笑い物にしようとしたら、君は反対してはならない。君はそれに同意し、君について正しいことを言っているということにしてしまいなさい。まさにそれが神の御前においても正しいことであるかのように。その時君の意思は抵抗してはならない。代わりにこう祈るべきである。私の思いではなくあなたの御心が行われますようにと。以上がルターからの引用でした。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。アーメン。